皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はタムタムグループ代表の水野美代子さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、タムタムグループ代表の水野美代子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。水野美代子さんは由比町のご出身で、静岡商業高校ご卒業後東海電風へ入社。平成9年、リフレクソロジーのお店タムタムを運営するアウタースペースを設立。現在全国の街角に足もみの店タムタムグループを展開、リフレクソロジーの普及活動に奔走していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、水野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをいていただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
水野美代子さんって、はい、最初からおかしなこと聞くんですけど、美代子さんの美しいという字にあらかじめという字、はい、これそれで美代子さん、はい、ちょっと珍しいですね。よっていうのは珍しいですね。
あの当時戦争中生まれが19年でしたので、うん、あの戦後すぐですよね。まあ予科練とかあったんですけど、あの私も予科練かなと思ったんですけど、私の父は予科練ではなくて、あの父はずっと海を見て育ってきてて、うん、海のところからその桜エビが取れるっていう予想をしている人間だったんですね。その用を取ったみたいで、
あ、はい、予見するとか、そういうふうな意味であらかじめ見るという、はい、先を見るとか、あ、そうですか、はい、非常に珍しくて、はい、多分こういう名前って日本にないかもしれませんね。
同姓同名はいました。
え、字は同じでですか。
はい、水野美代子と会ってみたいなと思いました
ね。いや、人間の世の中って不思議なもんですね。絶対ないだろうって私は思いますけどね。そうですか。で、あの由比のご出身、
はい、
でご自宅は
由比のね、それこそ海の目の前です。小さい時、あの本当に海の音を聞きながら育って、もちろん父親は漁師で桜エビを取ってました。
あ、桜エビ、はい、そうですか。ね、今でも桜エビっていうのは ね、全国的なブランドでね、はい、の桜エビって有名ですけどね。そうですか。それでなんか立ち入ったことをお聞きするようですけど、はい、そのご兄弟は何人。はい、
女ばっか3人で
3姉妹、
はい、そうすると私のうちを継ぐ人がいなかったわけです。
いませんね、
はい、だから姉がお婿さんもらって、でなんですけど漁師じゃなかったもんで、そのまま船を辞めて、このみかん旗をそのあれで手に入れて、で私が小さい時はみかん旗でしたね。
でもお父さんにしてみると自分の後継者がなかったっていうのは、いささか残念だっていう感じはどうでしょうか。はい、
ありました。だから生まれた時女の子だったって分かった時、いらないって思ったんですよね。きっとね。
そりゃないと思いますけど、うん、それ可愛いと思いますけど、でもね、
でもちょっと、うん、そんな母から聞いたこともあるし、自分もずっといらない子と思ってました。
まあ、それは自分ご自身の感覚の問題でしょうけど、はい、で、あの、まあ、あの静岡商業高校で、はい、それで、あの先ほど東海電風に入社されたということですけど、はい、子供さんの頃はね、
はい、
自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、今拝見したり経歴をね、いろいろ調べさせていただくと、大変活発っていうかアグレッシブっていうか前向きのね、はい、子供さんの頃はいかが
だった。だからその自分は前を出ちゃいけない、さっき言ったいらない子なんだから、ちっと後ろ後ついていこうと思った。
人の前で人を引っ張っていくと遅いこと、
そういうことなかったです。だからずっと隠れていたんです。でそれに気づいたのが40歳ぐらいなんです。
随分遅く気づいたんですね。
はい、はい、私は前に出ていいんだ、うん、で父親は私のことが大好きだったんだ、ですごく大事に思っててくれてたっていうのが分かったのがその頃なんですね。でそれからですよ、 あ、私はもっと前に出ていいんだ、主人の前に出てもいいんだって分かってきたのは、
で学校卒業して東海電報に、ね、はい、4年間勤められた。でその後結婚されたんですか。
はい、そうです。
そうですか。で結婚してから全然立ち入ったことばっかりお聞きして恐縮なんですけど、ご主人はどんなお仕事をやられ
た。不動産をして。
あ、それで後ほど不動産の取引主任とか、
はいはい、
行政書士とか、はい、しかし頑張り屋ですね。よくそういうの取られたですね。
そうですね。なんか好奇心がすごいですよ私。人よりもそういういいにも悪いにもつけね、好奇心が旺盛で、これをこれだけ学ぼうと思った時、やっぱすごい集中力というかエネルギーが出るんですよね。
まあ、それと多分集中力があるんでしょうね、はい、きっとね、やっぱり人間ってその瞬間瞬間の、ね、集中力っていうのは本当に大事ですから、そういうものをもともと持ち合わせていたのか、
飽きっぽいっていうのもあるんですよ。
そうですか。
はい、だから夢中になるときはなるけど、飽きるとパッと開いちゃう。
でその切り替えが非常にうまくできればね、ね、いいんですよね、はい。でまあ、居酒屋で金ちゃんって、私も 1,2 回行ったことがあると思うんですけど、はい、高城町 の、 はい、新生動画センターの近くですね、はい、そうですね。でどういうきっかけで、
まあ、主人がたまたま不動産業をしていて、でそこにその空いてるところがあって、うん、赤字の店舗だったんですよ。でそれを何とかしなきゃって思ってて、でそれを喫茶店では儲からないねって、当時居酒屋なかったので、何件かあったんですけど、今のような居酒屋のシステムじゃなかったんですね、うん、で私が作ることが好きだったから、それから料理学校に行ったんですよ。東京のそれこそ東京まで通って週1回で料理を習いたいと思って、で京都のおばんざいっていう料理を習った、
今静岡にも他にありますよ ね、 おばんざいの店が、はい、
でそれを習いながらお店を同時進行でやってて、で食べるものがこう大丈夫、体を作るっていうのは自分の中でもずっとありましたので、うん、食べるもので体ができるならいいものを食べる、うん、でもその飲みに来る人っていうのは、お家でバターがダメだよ、油がダメだよ、油っぽいものはダメだよって言われてる人ほど食べたいですよね、うん、すごくその相手の食べたいものをちょっとでもいいから食べさせてあげようっていう気持ちだったですね、うん、それと女性だけでやってたんですね、おばさんだけで。それこそお帰りなさいって言って迎えて、今日どうだったって愚痴を聞くっていうのも一つだったんで、優しさとかじゃなくてね、どうしたのよ、元気出しなさいよとかね、私その従業員も全部、うん、何々さんどうしたのよ今日はとか、元気出して明日も頑張ろうねって言って送り出す、うん、そういう店だったような気がします。
やっぱりその店っていうのは、その経営者なりね、はい、支配人のその人となりっていうのを店に出てくるんですよね。
そうですね。
だからおそらくね、その金ちゃんってお店はね、その水野さんのお人柄っていうかね、うん、明るさっていうか開放感っていうかね、うん、そういうものに惹かれた人たちが随分多いんじゃないかと思いますね、うん、まあ料理ももちろんね、
いや料理は本当に素人のね、お料理だったんですけど、今でも忘れないの、梅天っていう料理を作ったんですよ、その料理学校行きながら、うん、何がその良かったかって、イワシを、新しいイワシが手に入る、梅干しもすぐ手に入る、うん、シソの葉っぱも入る、うん、それをパパってそこでつけて揚げて揚げて、あったかいうちに食べようね、お塩ちょっとまぶしてという、そんなことをこうやってるうちに、イワシの梅天っていうのだけ先行しちゃいましてね、もう来るとあれねって言うと、イワシの梅天なんかそんなこともあって、私自身はやってる間楽しかったですね、
うん、まあ男どもっていうのはね、仕事をやってますよね、うん、仕事が終わると、まあ、家庭っていうのはその中間にね、はい、クッションというかアブソーバーっていうか、うん、そういうものがねどうしても必要なんですよね。でまたそこ行ってね、やっぱり心休まるっていうかね、気持ちを落ち着けて、はい、仕事っていうのはどうせみんな厳しい仕事にみんなさらされてるわけですから、それを緩和するという、それで家庭に帰った時にはまあ普通のね、顔に戻ってるって、その間の時間をということなんでしょうけどね、うん、だけどその金ちゃんってお店が大変繁盛してたにもかかわらず、パッと辞めちゃって、まあ、パッと辞めたのかどうか分かりませんけれど、足裏のね、そのマッサージっていうものに入った動機っていうのは、
足を学んだことは、その学んでは学んだんですよね。でそのお客さんが来るでしょ、今日は母さん疲れたよって、私のことをみんな母さんって言ったの、母さん足なんとかしてくれとかって言うと、あちょっと出してごらんよってカウンター越しに ちょっとこうして揉んであげると、ああ、楽だなとかで寝ちゃう人もいたりして、なんかそんなことをこうなんか繰り返してるうちに、ああ、これって絶対人間、疲れを取るには足なんだなっていうのが分かってきたことと、まあ主人の病気を何とかしたいっていう思いもあったことと、それがこううまくあれして、で、やってる間に自分の使命っていうか天命っていうか、もうその当時50を過ぎてましたのでね、起こした時に51かなんかだったんです。その時にもう自分の人生の中でずっと居酒屋をしているよりも足をやりたいっていう、ただ足やる人なんて誰もいなかったんですよその当時。で、足もみしてあげてもどうなるのかな、お客さん来るのかなっていうのはありましたね。ただ自分の中で気づいたらいろんな勉強してたんですね。その足もみだけじゃなくて気の勉強であったりの生態の勉強であったり、で、もっと江戸川軽視療法とかね、そういうところにでアイルベーダーとか、なんかなんでこんなことが自分が勉強したいのかわからなかったんだけど、気づいたらそこにこうで、最後には催眠をかける催眠療法っていうのをやったんですね。で、その中にこうだんだんまとめていったら全部足と同じだって分かったんですよ。で、足がこんなに簡単に人を元気にすることができるなら、全然素人の私でもできるなら、これを家族がやったり家庭でやったらいいっていう思いがその頃からこうずっと持ってました。
なるほどね、
はい、爽やかな和室はタムタムグループ代表の水野美代子さんをお招きしております。
それで最終的には結局アウタースペースっていう会社を作られて、はい、それ足もみの、
はい、それを作ったのもね、そのなんでアウタースペースなんで、その、リフレクソロジーの店で作ったかっていうと、金ちゃんの時に、これ言っていいのか分かんないけど、税務署がこう、何回か来たんですね。すごく通ってた店だったから。うん、もうそのね、やりとりが私、間違ったことしてないのに、なんでそんなこと言うのって、こう、なんかこう、一分二のところがあるもんで、嫌になっちゃったんですね。で、今度作る時は、明るい、ガラス張りの会社にしたい。だから、分かることしたい。ってやるには、会社、株式会社でも有限会社でもいいから作ろうって思ったんですね。でもう一つは、その中に、まず、税理士ももちろん入れて、で、労務士も入れて、というか、きちんとした会社作りをしたいなっていうのが、金ちゃんってのは前、株式、個人会社でした。個人の店舗でしたから、そうじゃないことをしたいっていうのがすごくあったんですね。だから最初から、だから7年間赤字で苦労してました。
あ、そうですか。その居酒屋の金ちゃんやってればね、十分その儲かってたし ね、
ちょっとの間ね、同時進行、両方やってたことがあってね。
なるほど。
で、金ちゃんで儲かったこれ全部
運び込んじゃって。
はい。
でもそれもまたね、いい度胸って言いますかね、やっぱり思い切りの良さっていうのがあるんじゃないかと思います。
今日だけはあるですね。後ろを顧みないところがあるもんで。
先ほどご主人がね、ちょっと糖尿的な病気だったっていうこと、それをまあ若干緩和させるというか治すっていう。
そうですね。で、夫婦でいてね、やっぱ主人に頑張ってやってきなさいとか、頑張んなって言われるにはね、やっぱ主人をこう
元気よく
させなきゃいけない。で、ああ気持ちがいいから、これやってること間違いないからって、でも初めは信じてなかったですよ。でもね、来るお客さんが、周りの人がみんなね、奥さんに助けられましたとか、奥さんのやってることはすごいことですねって、足もみはすごいですねって言ってくれたこともあったですね。
うんと大きく言えば、その東洋医学みたいなところがあるんでしょうかね。
は
い、
ね、
いわゆる中医って言いますかね。
はい、
あれは西洋医学っていう対症療法とか対極療法みたいなことで、その患部にその光を当てて、はい、治療していくという、東洋医学って体全体を活性化する、免疫力を高めるとか、はい、そういうふうな意味合い。
そうですね。
やっぱりそれにある程度近いような感じもあるわけです、
はい。もちろんそうです。だから、どこが悪くても足の裏を全部やってみましょう。で、血液って全部足の裏が体中ですのでね。
ああ、要するに全ての人間のその元気さっていうか、そう、はい、活力の元は足にあるんですか。
そういうこと。足もむ人に私がよく言うのは、空を見ようとか、宇宙ったら大きいですけどね、星を見ようとか。
アウタースペース。
はい、そうです。
アウタースペースって
宇宙から見た地球っていう意味なん
で。なるほど。
空を見ましょう。で、太陽を見ましょう。で、咲いてる足元の花に目を向けましょう。で、その地面から伝わってくる感覚を味わおうということを私は伝えているつもりです。
で、まあ、先ほどちょっといくつかの出会いがあった、蒲田先生、諏訪中央病院ですか、
はい、
鎌田先生なんか頑張らないとか諦めないとか言
われて、その中に先生が私のことを書いたんですね。
あ、全然気がつかなかったっけ。
はい、それでも頑張らないって本に最初に出てきたんですね。
そうですか。
で、私はみんなに自分が癌だっていうことも言わなかったし、スタッフも知らなかったくらいですので知ってなかったんですよ。で、みんなから電話が来てね、ミシちゃん癌だったって言われて、癌なの？で、大丈夫なの？って言われて、いや、どうしてって言ったら、鎌田先生の方に出てたよ。リフレクソロジーの水野美代子さんって言ったら、あなたしかいないじゃないって言われましてね。で、先生が何で私を出したかって言ったら、やっぱり前向きに生きてて、仕事は持ってる。で、その仕事をやり遂げないと死ねないっていう思いの人は強いよっていうことを言いたかったのと、で、先生は私の最初に出会った時に、私それまでね、手術する気なかったですよ。足のことしてたし、元気になると思ってたから。でも私がなんで癌になったんだろうって口出した時に、ああ、私って今まで病気したことないのに、癌になった人の気持ちがこれでわかるようになったんだ。で、もう一つは死ぬまでのね、あと私も何年かで死ぬんですよね。でもずっと自分だけは生きると思ってた自分がいて。
それそうです。誰もそう思ってますよね。
もしかしたら明日死ぬかもしれない。何年後に死ぬかもしれないっていうのが分かった時に、あ、もっときっちりと仕事をしようって思ってですね。で、まあ、鎌田先生と出会って、今あなたがやり残した仕事をしたいと思うなら、そこを切ってね、元気になろうよ。で、大きな癌だったので、先生、リンパは取らないでくださいって仕事をしたいからって言ったら、ああ、いいよ。痛み止めもしないでくださいって言ったら、我慢できるって言うから、足もみしてもらいますから大丈夫です。で、点滴も先生できたら一生懸命ご飯食べますって言ったら、それでいいならいいよって。だから切っただけで何もしなかったです。
すごいですね。
でも先生と出会った時から自分はそうしようって決めてたから。で、まあ本当は薬も飲まなきゃいけないけど、で、
抗がん剤とかそういうのも、
はい、しません。ただ切ったもんですから、放射線治療だけはやってくださいって言われて15回やったんですよ。行くと1分だけ照射するとクターッと本当に腰がね砕けるような痛さなんで、やる気がなくなっちゃうんですね。急いで帰って足揉んでもらうと大体30分で元気になっちゃうんですよ。
なるほどね。
これこそ必要なことだって、これを教えるために私は癌になったんだって今でも思ってます。
なるほどね。まあ、はい、そういう一つ一つの出来事をね、はい、自分自身の生き方に生かしていくのと同時に、まあいろんな先生方との出会いなんかをね、はい、非常にきっかけにですね、うまく回転させて、
そうですね、
素晴らしいなというふうに思うんですけれども、はい、その水戸式のね、
はい、
その足もみの特徴っていうのは何ですか？機械とか器具とかそういうのは？
手です。
全く手、
はい、
で他に使わない。
使わない。一つはそのうちに、あと足の絵を描いた絵があるんですよ。よく私自分が水墨画で描くんですけど、そこの真ん中に心って描くんですね。で、その意味っていうのが、最初に学ぶ人に全部教えるんですけど、この人の足は自分の一番大事な人。お父さんであり、お母さんであり、子供であり、好きな人の足って思って飲みましょうねっていうことを最初に言います。で、それがないと、ちょっと若い子たちは続かないんじゃないかな、
うん、そう、自分の気持ちっていうか、そういう気をその相手に通じさせるということ、はい、
で、帯先生ともその気のことで知り合ったんですけど、先生と日本厚生協会っていうところで一緒に理事をしてて、先生の子、水野さんを持ってるのはバッフィールドだよ、
うん、
その伝えることだよ、だから足もみがね違うわけじゃないって言うんです。同じなんだけど気持ちが入ってるか入ってないかの違いだって。
よく物理学で磁場って言うんですけどね、
はいはい、
磁石の場、
はい、
その木の場っていうか、はい、そういうふうなものなんでしょうか。
そう言ってました。
あ、なるほどね、うん、まあ、仕事仲間の則月則子さんですか、
はいはい、
その方ともご一緒に、
はい、もう初めの時から、一緒にやろうねっていうことで、でも本当彼女にも苦労させましたし、自分自身も言い出したら聞かない私がいるんですよ。申し訳ないと思うんですけど、これをしたいと思ったらしないわけにいかない。で、彼女はそれをするためにいろんな努力をしてくれてるんだと思うんですけどね。やっぱり女一人でやることは多分できなかった。似たような二人がいたからできる。で、また正反対の二人がいたからできるっていうのも
あるんです。まあ、そのついてきてくれるだけのね、
はい、
その魅力っていうかね、その信頼性がその水野さんにあったからなんでしょうけどね、はい、
FM ハイ爽やか談話室、タムタムグループ代表の水野美代子さんにお話を伺っています。
まあ、一つだけ私ね、本で覚えてない、優先って読むんですか、
はい、優先、
あの足の裏のまん、はい、まん中にある、はい、そこはやっぱり人間 の、 その生命力の根源みたいなところですか、はい、そこ
体で言うと、うん、あの胸腺っていうこのホルモンがいっぱい出る胸の位置なんです。
なるほど。
です、これをすることも一番最初にしてるんですけど、太陽神経素って言うんですね、普通あの、うん、優先とは言わないんで、中医学で優先っていう、よく昔、うん、あのお世話命の泉枠って、はい、
あははって笑って、
そうそう、 あの人も優先って言ってたんで、そこから持ってきてるんですけど、覚えやすいし、うん、私が一番大事にするのが優先と横隔膜なんですね。あ、足の中で
横隔膜ってこう上下するわけでしょ、
ここにある肋骨のこの骨、
チャックリが出るやつ
でしょ、はい、そうですあそこのところはとても大事にしてるんですね。
そうですか、はい、あのそれで現在ね、
はい、
そのまあ、アウタースペースでそれでタムタムっていう店を何軒か持って、はい、直営店っていうのは何店ぐらい持って
る、直営店は一応3つです、う
ん、
3店舗
で、どこにあるんですか、
すぐそこにあるんですけど、まずあのこの三幸町の電電ビルの前に 1店舗あるんです ね、
はい、ね、でもう1店は
もう1店舗は金ちゃんっていう居酒屋やってたところに、そのまま、はい、その場で場を残したまま、
ああ、
厨房を変えまして、でタムタムにしてあるんですね、うん、あとは増坂屋の、今まではセンターにあったんですけど、はい、センターがちょうどなくなったもんで、うん、そのまま増坂屋さんの2階に入らせていただいてます。
全然なんていうか私には縁がないなと思ったので気がつかなかったんですけど、身近に3軒あるんですね、
はい、で、あとは7店舗ぐらい静岡市内にうちの卒業生が出したところ、
フランチャイズみたいな形で、はい、
のれん分けっていう形です、あしたところが7店舗、
あ、そうですか。で
全国的には17店舗あのタムタムという名前を使ってるとか、そうじゃないところがもっとたくさんあります。
まあ、最近ねあの、うん、西洋医学の限界っていうもの、はい、まあ、もちろん医学そのものは進んでるんだけど限界もあるなってことがどうやら分かってきた。もうちょっとやっぱり体質的にね、はい、その免疫力を高めたり気を充実させたりするっていうことがもっと重要だなってことになって、だからこれからも随分注目は浴びてくる分野じゃないんでしょうか ね
だと私は信じてますけど、あの子供さんを一番気をつけたいんですね、うん、子供なしをお母さんが揉んであるさすってあげるってことをもっともっとこう言っていきたいなと思ってます。
そうですね、家内は私を揉んでくれるとは思いませんけれども子供だったら揉むかもしれません ね、
はい、
なるほどね、うん、そうですか。であのこの話聞いてるともう時間がもう終わっちゃうんですけれどもね、はい、本当はもっといろんなことを聞きたいんですけれども、あのちょっと仕事以外のことで、
はい、
あのお聞きしたいんですけれども、現在はご主人とお二人、
はい、そうです。
あ、そうですか。で日常生活仕事やってる以外には何をやっておられるんですか。
私本が大好きなんですよ。
本読む、
はい、で、あの苦しい時っていうかあるわけですよね、やっぱね苦しい時っていうかうまくいかないなっていう時必ず本読みます。
あ、そうですか、は
い、だから本読んでるだけで素晴らしい
ストレス解消っていうか、はい、気分が、
はい、あとは主人ともなるべく毎日のようにプールには行ってます、
うん、プール、
はい、
泳ぎに行くんですか、
はい、泳ぐっていうとか歩くっていうのか、
泳ぐのも泳ぐっていうか泳ぐのも水中を歩くのもいいんだそうですね、はい、でも昨日今日っていうかこのあれでしょう、出張とかね、
はい、
講演の依頼とか打ち合わせとか、はい、いろいろ全国飛び回るわけでしょ、はい、自分忙しいんですよね。
忙しいわざと忙しくしているじゃないかと思われる節もあるんですけど、でもほとんど動いてます、
うん、まあ、仕事っていうのはね忙しい方がやっぱり
そうですね、
その気持ちに張りが出てきますしね、はい、元気でいる間はもうできるだけ、はい、うん、飛び回るっていうのがいいんじゃないかっていうふうに思いますよね、うん、はい、で最後にあの好きな本ね、はい、まあ、さっき読書が好きだって言いましたけど、はい、あえていろいろ読まれるんでしょうけど一冊挙げていただいたら、
は
い、
今三国志を夢中です。
あ、
昔一度ね漫画で見たことがあって、うん、60何巻っていう漫画を読んだことがあったんですけど、それはちょっとこうもう忘れてたもん、今もう一度三国志をあの読み直して3巻まで行きましたね。
三国志、まあ、いろんな人が吉川英治も書いてるしね、
はいはい、
まあ、いろんな人が書いてるんですけれども、
は
い、
吉川英治の三国志、
あ、そうですか、あの、まあ、最後のあたりの西楽集合上限なんてとってもいいと思うんです、はい、あの三国志の中に人間の生き方とか社会とか、はい、そういうものがいっぱい凝集されてるんですよね、はい、
であのなんか経営学にもなんか自分経営学なんて経営してないんですけどね、やっぱ人 リーダーを求めるときに何がいるかって、うん、すごくそんなことをこう感じながら読むと、漫画を読んでた時、読んだのは20年ぐらい前なんですけどね、その時読んだのと今とは全然違うし、あと人って読む本っていいんだな、うん、
年代によって違いますよね、はい、受け止め方が、ね、でもう一つ最後に、あの私ども FM ハイは、まあ、地域密着型の、はい、地域の情報を収集し、それから発信する、これまたあの、まあ、できるだけ耳に心地よいですよ、音楽を流すとかいうふうな役割、はい、あるいは災害の時にね、はい、うん、まあ、役に立つようにというふうなことで設立された会社なんですけど、なんか注文って言いますか、期待っていうのがあったら一言
そう、ね、あの今ラジオを聞くっていう世代っていうのは、車を運転している人とか、お家で仕事しながらラジオをかけてるから、テレビは見てる間は他のことができないけど、ながらができますよね、うん、もっともっとラジオの良さっていうのをこう多くの方が知って、私も車を運転する必ずあのラジオをかけて FM をかけてるんですけど、だからもうちょっともっと多くの人がラジオってことにしたら、私が小さい頃は一つのラジオをみんなこう耳を
そうですね、
あの頃が懐かしいですね、一つのことをみんなで聞くっていう、だからそれがね今の時代のないこと、勝手に家族で部屋の中で聞くじゃなくて、一つのことをこうみんなで聞く会えるって、昔に少し戻ったらいいのかなって、その時にラジオの役割っていうのは大きいような気がしますけど、なんかハボったいこと言っちゃいました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、タムタムグループ代表の水野美代子さんをお迎えしてお話を伺いました。水野さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて、次週6月14日は静岡歯科医師会会長の宮城達郎さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。